町の情報ボックス。お知らせ。国家公務員税務職員採用試験、高卒程度。仙台国税局では税務のスペシャリストとして活躍するバイタリティあふれる税務職員を募集しています。国の財政を支える税務職員にあなたもチャレンジしてみませんか？申し込みおよび詳細については人事院ホームページ国家公務員試験採用情報ナビをご覧ください。日程、受験申し込み受付期間6月21日月曜から6月30日水曜、第一次試験日9月5日日曜。問い合わせ仙台国税局人事第2課試験研修係、電話022-263-1111、内線3236。令和3年度給水装置工事主任技術者試験について。令和3年度給水装置工事主任技術者試験が次の通り行われます。日程、受験願書受付期間5月24日月曜から7月2日金曜、試験日10月24日日曜。受験料16,800円。受験資格、給水装置工事に関して3年以上の実務の経験を有する方。申し込み方法及び詳細については、公益財団法人給水工事技術振興財団ホームページをご覧ください。問い合わせ公益財団法人給水工事技術振興財団、電話03-6911-2711。放送大学入学生募集。放送大学は10月入学生を募集しています。心理学、福祉、経済、歴史、文学、情報、自然学など約300の幅広い授業科目があり、1科目から学ぶことができます。全国に学習センターが設置されており、サークル活動などの学生の交流も行われています。出願期間、第1回は8月31日火曜まで、第2回は9月14日火曜まで。問い合わせ放送大学福島学習センター。資料を無料で差し上げています。電話024-921-7471。住宅の耐震診断をしませんか？町では木造住宅耐震診断車派遣事業を行っています。建築士が耐震診断を行い、耐震改修計画を策定します。合わせて耐震改修にかかる概算費用を算出します。耐震診断対象、1、所有者、賃借者、購入予定者。2、昭和56年5月31日以前に工事に着手した木造戸建て住宅。その他にも要件がありますので、建設課へ確認してください。改修支援、木造住宅耐震診断により耐震改修計画を策定した人に、木造住宅耐震改修に関する費用の支援措置があります。1、全面改修は最大100万円の助成。2、簡易改修、部分改修は最大60万円の助成。なお、工事費用の2分の1が上限額となります。申し込み期限、10月29日金曜までに建設課管理係へ申し込み。問い合わせ建設課管理係、電話 585-2972。 国民年金保険料の免除制度。収入が少ないなどの理由で国民年金を納められない方のために、免除制度や納付猶予制度があります。免除には全額免除のほか、1/4、2/2、1/4を納付すると残りの保険料が免除となる一部免除や納付猶予制度があり、 本人、配偶者、世帯主、それぞれの前年の所得などで審査されます。また、免除などを受けた過去の期間の保険料は、10年以内であれば、後から納めることもできます。令和3年度分の免除などの申請受付は、7月からとなりますので、免除などを希望される方は、年金手帳、印鑑を持参の上、保険課国保係で申請してください。問い合わせ、保険課国保係、電話 585-2785、東北福島年金事務所、電話 535-0141。令和3年度引きこもり相談事業を実施します。福島県健北保健福祉事務所では、引きこもりに関する個別相談や家族教室を開催しています。一人で抱え込まずにお気軽に相談ください。個別相談、随時受付。保健師による個別相談を行い、対応を一緒に考えます。家族教室、6月30日水曜13時30分から15時。同じ悩みを持つ家族で集まり、引きこもりに関する知識や本人への関わり方、社会資源等について学びます。全5回。開催場所、健北保健福祉事務所4階中会議室。参加方法、申し込み及び詳細については、健北保健福祉事務所に問い合わせください。問い合わせ、健北保健福祉事務所障害者支援チーム、電話534-4300。児童手当の現況届。児童手当の受給者は、6月に現況届を提出する必要があります。該当者には案内を送付しますので、送付のあった人は、6月30日水曜までに、福祉課社会福祉係へ提出してください。現況届の提出がない場合、6月分以降の手当の支給が受けられなくなりますので注意ください。問い合わせ、福祉課社会福祉係、電話 585-2793。 河川監視カメラの運用開始。福島県では近年の台風や洪水被害を踏まえ、町内の滝川に架かる立ヶ崎橋、大あざ徳江あざ立ヶ崎寺内にて簡易型河川監視カメラを設置し、河川の画像提供を行っています。これにより、離れた場所からでも河川の出水状況を確認し、氾濫の危険性を知ることができ、迅速な避難につながることが期待されます。河川の画像は、県北建設事務所及び川の水位情報のホームページで閲覧することができ、パソコンやスマートフォンから確認することができます。画像を見ることによって、河川の水位状況を視覚的に把握することができるので、洪水から身を守るためのツールとして、パソコンやスマートフォンへの登録をお願いします。問い合わせ、県北建設事務所管理課、電話 521-2528。 川の水位情報の QR コードと河川監視カメラの QR コードが掲載されています。戸籍窓口延長。毎週木曜日、祝日などは除くは、住民防災課戸籍係窓口業務を午後7時まで延長しています。交付できる証明書等、住民票、戸籍証明書、印鑑登録証明書の交付、印鑑登録、戸籍の届け出、マイナンバーカードの申請・交付・更新。問い合わせ、住民防災課戸籍係、電話 585-2115。 農業委員会。7月の農業委員会定例総会は次の通りです。傍聴においでください。日時、7月15日木曜午後1時30分から。場所、役場2階大会議室。問い合わせ、 農業委員会事務局、電話 585-2890。 7月の各種相談会、心配事相談、日時7月8日木曜、22日木曜、午前9時から正午、場所観月台文化センター第2和室、相談員民生児童委員ほか。障害者相談、日時7月20日火曜、午前10時から午後4時、場所観月台文化センター第2和室、相談員 NPO 法人響きの会。国見町結婚世話焼き人月例相談会、日時7月25日日曜、午前10時から午後3時、場所観月台文化センター第2研修室。秘密は厳守、相談無料です。問い合わせ福祉課社会福祉係、電話 585-2793。 宝くじ公式サイトでも宝くじを購入できます。特典1、貯まる使える宝くじポイント。宝くじの購入で100円につき1ポイントの宝くじポイントが獲得できる。宝くじ公式サイトや宝くじ売り場で1ポイント1円として使える。特典2、購入から受け取りまでネットで完結。24時間いつでも宝くじの購入可能。抽選結果も宝くじ公式サイトで確認。当選金は登録した受け取り口座に自動でお振り込みするのでとっても便利。特典3、宝くじ会員限定のキャンペーンに参加できる。他にもお得な特典や便利なサービスいろいろ。今すぐ会員登録。QR コードが掲載されています。本件に関するお問い合わせ先、宝くじコールセンター。電話 0570-01-1192。ナビダイヤル有料。電話011-330-0777 有料。受付時間10時30分から18時30分。土日祝日年末年始を除く。電話番号を十分ご確認の上、おかけ間違いのないようお願いいたします。第26回国見町フォトコンテスト。テーマ、素敵な瞬間 in 国見町。町内で開催されるイベントや歴史、文化、風景を捉えたもので、国見町に行ってみようと思わせる作品を募集します。応募方法、カラープリント 4PW ワイド四つ切りまたは A4 版、組写真、合成写真は認めません。令和3年4月以降に撮影した作品に限ります。応募点数は1人3点までとします。肖像権などの承諾は応募者の責任となります。商品発送の都合上、応募は日本国内在住の方に限ります。詳細についてや応募用紙は町ホームページなどで確認ください。応募締め切り、令和4年2月25日金曜必着。表彰、町長賞1点、賞状、副賞3万円。まちづくり推進協議会長賞1点、賞状、副賞2万円。議長賞1点、賞状、副賞1万円。審査委員長賞1点、賞状、副賞1万円。特別賞4点、賞状、副賞5000円。佳作2点、賞状、副賞2000円。審査員、審査委員長、二課会写真部福島支部福祉部長、清野真紀子氏、ほか。応募問い合わせ、郵便番号 969-1792、福島県伊達郡国見町、大字藤田、あざ一丁田2、1番7、 国見町まちづくり推進協議会事務局企画調整課地域振興係、電話 585-2967。 過去の受賞作品の写真が8枚掲載されています。戸籍の窓口、4月21日から5月20日受付分、当町窓口で受付した方で町内に住所を有する方を掲載しています。誕生おめでとう、加藤龍馬ちゃん、勝弘さん、智子さん、滝山、吉田樹ちゃん、結城さん、遥香さん、山崎小立て。結婚おめでとう、小賀蓮さん、菅野夢さん、錦町。お悔やみ申し上げます。山木亜紀さん、89歳、国見の里。西宮紀美さん、94歳、藤田紅葉。鈴木翔一さん、92歳、川内。瀬戸隆さん、82歳、中部。鈴木久俊さん、77歳、第一。高原正夫さん、88歳、鳥取。沢口末次さん、81歳、和野。菊池志麻さん、89歳、石茂田原。掲載を希望されない方は届け出の際にお申し出ください。人口と世帯、令和3年4月30日現在、住民基本台帳人口、人口8723人、前月比マイナス20人、男4187人、前月比マイナス9人、女4536人、前月比マイナス11人、世帯3422世帯、前月比プラス4世帯。今月の納期、納期限6月30日水曜、町県民税普通徴収第1期。7月の休日当番日、診療時間午前9時から午後5時。当番日、医療機関名、電話番号の順に読みます。4日日曜、松本クリニック、郡町やじ追い分け1、電話 582-4800。11日日曜、三つ鉢痛みと眠りのクリニック、伊達市宮前 29-1、電話 572-5328。 18日日曜、井上内科クリニック、郡町やじ医室科15、電話 581-2202。 22日木曜、遠藤内科医院、郡町陣屋 1-6、 電話 582-6788。 23日金曜、大泉本田クリニック、伊達市保原町大泉大内内 135-2、 電話 563-7587。 25日日曜、大木内科医院、伊達市保原町元町4、電話 575-3343。 当番医が変更になる場合や診療していないかもありますので、事前に電話で確認の上受診してください。マイナンバーカードに関するお知らせ。まだマイナンバーカードを持っていない方はいませんか？町ではマイナンバーカードの発行を希望する方を対象に、無料で写真撮影を行い、申請までのお手伝いをしています。この機会にぜひマイナンバーカードを作りましょう。場所、住民防災課戸籍係、庁舎1階、緑の窓口1番。時間、平日午前8時30分から午後5時15分。窓口延長日、木曜日は午後7時まで。休日の臨時窓口。場所、住民防災課戸籍係、庁舎1階、緑の窓口1番。日時、6月27日日曜、午前9時から午後4時まで。7月25日日曜、午前9時から午後4時まで。 8月29日日曜午前9時から午後4時まで。注意、マイナンバーカード関連業務以外の業務、各種証明書の発行、住民移動等は行いません。マイナポイントの申し込みにかかる支援は行いません。問い合わせ、住民防災課戸籍係、電話 585-2115。 千年の町、国見からのお裾分け。道の駅国見厚貸の里、福島県伊達郡国見町、大字藤田、あざ日渡しに 18-1、 電話 024-585-2132。 道の駅国見厚貸の里の全景を上空から捉えた写真が掲載されています。
障害学習通信、国見町教育委員会障害学習課、関越大文化センター、電話 585-2676、 ファクス 585-2707、 E メール shogai@town.kunimi.fukushima.jp、ホームページ https://www.town.kunimi.fukushima.jp/site/kangetsudai/。リュッケ時間第27話、北欧の音楽の時間。今回は北欧の子供たちの音楽の時間を紹介します。北欧の幼稚園や保育園には様々な楽器があり、子供たちが自由に音やリズムを楽しむことができます。子供の体よりも大きな楽器や民族楽器、空き瓶に水を入れた手作り楽器も置かれています。子どもたちは園の中でいろいろな楽器に触れる機会を得て、多様な音や演奏方法に出会います。上手に演奏することは求められず、子どもと大人が一緒に奏でながら、とにかく音を楽しみます。このように、子どもも大人も共に音を楽しむことが、音楽への興味関心を深めていくと考えられています。文、柴田千佳子。国見町出身の保育研究者、仙台大学教授。保育室には大きなコントラバスも、デンマークのキャプションのもとに、コントラバスが置かれた保育室の様子の写真が掲載されています。関越大文化センター常設展示、石原コレクション作品紹介、ボリューム29、題名、小運河ベニス、作家新道版、紙水彩、各 240×185mm、 小運河ベニスの絵の写真が掲載されています。国見型総合スポーツ大会が今年も開幕。国見町長杯スポーツ大会、令和3年度国見町長杯スポーツ大会が4月25日からスタートしました。全10競技が関越大文化センター体育館や和野台運動公園などで行われ、どの競技もコロナ禍で数少ない練習でしたが、持てる力を存分に発揮し、熱戦を繰り広げました。表彰式では、引地誠町長、佐藤利光体育協会長から優勝者へ、優勝杯と賞状が授与されました。成績は次の通りです。バウンドテニス、優勝、浅野秀隆、本田和恵。準優勝、鈴木修一、徳江恵美子。3位、田沢慎、引地澄江。剣道、三人制。優勝、岡崎理人、吉田博文、佐久間博明。 準優勝岡崎博と岡崎海斗、遠藤和則。3位泉愛、加藤大吾、浅内隆光。対抗戦優勝鎌倉チーム。軟式野球優勝国見ジャイアンツ、準優勝国見町役場。3位国見ドリームクラブ、スーパースターズ。卓球シングルス男子の部、優勝山木義隆、準優勝須田善治。3位山木亮。シングルス女子の部、優勝犬伏房子、準優勝松浦清恵。3位大内邦子。グラウンドゴルフ、優勝鈴木金蔵、準優勝鈴木広重。3位後藤佳代子。スポーツウェルネス吹き矢、優勝阿部忠、準優勝奥山光男。3位千田俊恵。テニス、優勝浅野秀隆、重原陽子。準優勝高橋隆、高橋よしみ。3位藤本かなめ、高橋理恵。パークゴルフ、優勝武田満、準優勝半沢孝明。3位佐藤雄一。ソフトボール、優勝 T イーグルス、準優勝夕日マルチコーポレーションソフトボールクラブ。3位小坂クラブスパークス、アンダーグラウンド。ソフトテニス一部、優勝相原博之、佐藤良平。準優勝渡辺達也、斉藤拓也。3位藤原琥珀、鈴木海。2部、優勝佐藤くるみ、半沢香菜。準優勝佐藤優美、菊池瑠奈。3位原田愛、市川あかり。ジュニア、優勝佐藤あかり、斉藤かなめ。準優勝佐藤ねね、原田葵。3位岡崎ゆきと佐藤博康。表彰式参加者の方々の集合写真が掲載されています。運動場をきれいにしてスポーツ活動にエール。スポーツ応援クリーン作戦。スポーツ応援クリーン作戦が5月8日、関越大文化センター体育館と和野台運動公園の各施設を対象に行われ、スポーツ少年団員や地域の方など約200名が参加して施設清掃に汗を流しました。この活動はすでに充実しているスポーツをする、見るだけではなく、スポーツボランティアといった支える活動が地域に浸透することによって、生涯にわたり気軽にスポーツに親しんでもらおうと企画したもので、参加者には東京2020オリンピック競技大会観戦チケットが当たる抽選券が配布されました。オリンピック観戦チケット抽選会は5月31日に関越大文化センターで開催されました。参加者たちは一喜一憂の表情を浮かべながら抽選の模様を見守りました。定期練習前にみんなで草むしりをする様子の写真と、オリンピック観戦チケット抽選会の様子の写真が2枚掲載されています。YA、ヤングアダルトコーナーをご利用ください。国見町図書館よりおすすめの本を紹介。教室に並んだ背表紙、相沢佐子著。未来への不安、劣等感など息苦しさを感じている方に読んでほしい一冊です。夜は短し歩けよ乙女、森見富彦著。冴えない大学生と後輩女性との笑いあり涙ありの恋愛小説です。YA とはヤングアダルトの略で、中高生を中心とした子供から大人への転換期にある世代のことです。国見町図書館では、YA 世代の皆さんにおすすめしたい小説、進路に関する本、 ライトノベルなどの資料を用意しています。児童書では物足りない、大人の本は難しそう、という皆さんもぜひ YA コーナーを覗いてみてください。迷った時はブックガイドを参考に。おすすめの本がたくさん。一般の方にもおすすめです。のキャプションのもとに本の紹介の写真が3枚掲載されています。
後書き。広報国見6月号をお読みいただきありがとうございます。町内でも新型コロナワクチンの接種が始まりました。ワクチンの最も高い効果が得られるまでには、2回目の接種から7日程度かかるということなので、接種後も油断せずに感染予防に努める必要があります。世界ではワクチンの接種が進み、かつての日常が戻りつつある国も出てきていますが、国内はまだまだ予断を許さない状況にあります。今後もマスクや手指の消毒、3密回避などの感染予防対策をおろそかにせず取り組みたいと思います。さて、今月は放課後塾春の体験入塾会の様子を取材しました。短い時間ではありましたが、子どもたちが意欲的に学習に取り組む姿に頼もしさを感じました。春では科目指導だけでなく、アートやイベント運営など、子どもたちの興味関心を広げる授業も行われるとのことです。機会があれば、ぜひ私も見学してみたいと思いました。この場を借りて、取材に協力していただいた皆さんにお礼申し上げます。ありがとうございました。今後とも広報国見をよろしくお願いいたします。NS 閉じ。